うんちく
エウレカクイズ
イエーイ、うわー、あーすげーテンション高い、すげーテンション高いぞ。
さて、今回は
急に下がりましたね。うんちくエウレカクイズって何ですか、水野さん。
うんちくエウレカクイズって何ですか、俺さん。
どうした、酔っ払ってる。まだめっちゃ昼だけど。うんちくエウレカクイズとは、
はい、
友達に喋りたくなるようなうんちくが答えになっているクイズでして、
はい、
クイズとしても解く過程も楽しみつつ、出た結論を明日学校会社で喋りたくなるという一粒で二度おいしいクイズですね。
はい、
本日も出題役には武藤くんが来てくれています。お願いします。
よろしくお願いします。
武藤くん、今回のテーマは何ですか。
はい、今回はプルスウルトラ編です。
プルスウルトラ編、我々がよく言ってるね、なんか付け足すぞみたいな時のやつですか。
はい、どういうことですか。
そうですね、過去のエウレカクイズであったりラジオの内容に関連したエウレカクイズ、
ね、なるほど、
はい、
なるほど、なるほど。まあよく視聴者の皆さんコメントで付けてくださってますもんね。
補足してくれてますよね。
それについては何々という話が本当面白いからその話もしてほしいですみたいなやつがね、うんうんうん、あるので、それをクイズにしてくれたということですね。
はい、
まずは1問目、みやびさんからいただきました。
みやび
さん、ありがとうございます、
は
い、
サピア界で素数ゼミの話題があったので作ってみました。
そんな話
でしたっけ。
サピア界
で素数ゼミの話
3年ぐらい前の話ですね、
うん、
問題、アメリカのセミの多くは素数の周期で大量発生し、捕食や、他者との交雑を避ける素数ゼミですが、うんうん、それに対して日本のセミは複数の種類が同時に地上に出てもほとんど交雑が起こりません。
へー、
それはなぜでしょう。
へー、あー面白いね、面白いね。前提は大丈夫ですかね。だから素数の周期で土から外に出てくると、
はい、他の種が地上にいないことが多い、交配数が非常に大きいの で、例えば13と17の周期で生まれるセミがそれぞれいたとすると、
そういった
のが重なるのは 13×17 の年しかないので、
そうですね、
非常に交雑が避けられると。
2年おきと4年おきとかだったら最悪で、
そうですね、4の倍数の年に毎回交雑してしまうので、
毎回被っちゃうから
種を残しづらいと。
そうですね、
そういう事情からおそらく地上に出てくる周期が素数になったセミのみが生き残ったんじゃないかと言われてるっていうのが素数ゼミの話ですね、
っていうのはね有名な。
そうですね、あと今年2024年に、アメリカで素数ゼミの周期が重なるので大変なことになるって 今言われているって話がありますね。
へー、面白い。2024年問題ですね。
そうです、2024年問題ですね。素数ゼミの2024年物流とね、そう、物流と素数ゼミの問題、
ね、気になるやつがめちゃくちゃ狭いですね。
そうなんですよ。
それは多分有名な面白科学エッセイとか読むと大体書いてある話だと思うんですが、
す
ぐできますね。はい、日本は例外なんだね。
そうですね、ただ僕ちょっと思ったのは、日暮らしって秋の季語だったと思うんですよね。
で、そっか、夏の終わりか。
で、アブラゼミとかはもうちょっと早いから、うん、多分夏の季語だと思うんですけど、
うん、
だから多分地上に出てくるのは年は一緒なんだけど、
はいはいはい、
時期がずれている。エウレカ。
なるほど、
違います。
あ、違う、
めっちゃ
違う。
どうしたん今日、あんたテンション間違えてるよずっと。
じゃあなんだろうな、
そんな感じじゃない。急に下がったね、テンションね、うん、すごいですね、
絶対正解だと思った。
でも今賢いと思って、うん、なるほど。だからその年によって大きなスパンで戦うストラテジーを取るのか、はい、あるいはその一夏の間のどこを使うのかっていうストラテジーを取るのかっていう、
そうそうそう、短命だしね。
めっちゃ綺麗な縦と横の綺麗な答えで完璧じゃんと思ったけど違うんだね。
違うんだね、
すげえいい回答だったけどな、
うん、まあでも確かにアブラゼミとかニーニーゼミって言ったっけ、
ミンミンゼミ、
ミンミンゼミか。
あ、でもなんかニーニーゼミみたいなやつもいた気がする。
うん、なんかでも、う
ん、なんかいろいろいる、
ね。時期被ってるやつもいるか。
いるいる。そうだね。いろんなセミいるもんな。
たださ、交雑が成立するのってさ、うん、おそらくですけど、その進化の木のさ、
うん、
すごく近いところで分岐してるやつしか交雑で成立しないですよね。
そうだね。だから有名なんで言うと、ロバと馬は交雑して、
はい、
ラバ産んだりできる。
うんうん、うん。
けど、まあ、でもラバはだから繁殖能力がないんだよね。
そうです。
2世代目以降は、多分繋がっていかないみたいな話だと思うので、はい、そうだね。近いところにいるやつが割と交雑しちゃう。
交雑は可能だと。で、そうなった時にもしかしたら、進化の樹形図の中で、日暮らしとミンミンゼミとアブラゼミはそれぞれかなり遠くて、うん、実際には交雑ができない可能性が。
あ、それもありそう
っていうエウレカ。
違います。
うーん、
あ、なんだ、じゃあ
なんだろうね、
まあ、あることで区別できるようにしている。
あ、それぞれの答えが自分と同種じゃないっていうことが分かるように区別している。
そうです、
ってことですか。
匂いとかじゃない。
あ、逆に鳴き声とかじゃなくて
匂いとかで、セミのおしっこかけられるとかよくあるじゃん。
ありますね、
夏場だから、あの、はい、おしっこの匂いとかのフェロモン的なもので種をちゃんと区別できるようになっているエウレカ。
違います。
うーん、
シンプルに鳴き声で区別できるエウレカ。
正解です。
通過。なんでひねったんですか。
逆におしっことかじゃない。
ひねりすぎだろ。
恥ずかしい。そっか、声で区別できるんだ。なるほど。
耳とかどうなってるのかよくわかんないですけどね。
セミはね、
詳しく解説を聞いてみましょうか。
どういうことですか。
まあ、そのまんまですね、日本のセミは鳴き声を特徴的にすることで、多種との区別を行っていますと、うん、そのため同時に複数の種類が存在していても、同種のつがいを見つけることができるんです。
か確かにさ、よくよく考えたらさ、考察しちゃうの下手だよね。
いや俺思った思った、うん、そうだね、
すなよっていう。
そうだね、はっきり種はなるべく違うよっていうアピールポイントがあった方がよくて、うん、でもアメリカのセミはアピールポイントがないから仕方なく出てくるタイミングをずらしてるわけでしょ、う
ん、鳴き声変えりゃええのね。
アメリカのセミアホなんかな、
トーターツとかかかんない
ですかね、かかんないですかね。てかだからあれか、突然変異でいい感じに鳴き声をばらけた答えとかがなかったのかもね。
うん、
そう考えにくいけどな、
素数ゼミがどう鳴いてるのかもちょっとよくわからないので。
わかんない。でも確かに言われたらさ、アメリカのセミってバリエーション豊かに鳴いてなさそうじゃない。
海外の人が日本に来た時に、うん、夏うるさすぎてびっくりするっていう話
ありますよね、はい、だからやっぱ日本のセミはすごいんだね、ちゃんと分化された鳴き声でうるさく鳴いている。より鳴くモチベーションも高いのかもね、アメリカのセミより。
ああそうだね、みんなうるさいからね、自分の声、
う
ん、
ああいやっていうよりはアメリカのセミはだから鳴き声がさ自分の位置を示すマーカーでしかないわけじゃん、
うん、
でも日本のセミは位置と種を示すマーカーだから、はい、より鳴き声の重要度が高いわけじゃないですか、うんうん、だからよりうるさく鳴いてるのかもね。
うん、そうですね、ちょっとこのあたりもね、なんかセミについて調べてみたら面白いかもしれない、
ね、面白いかもしれないね。
ということで僕が1ポイント
くそ
獲得しましたけれど
調子いいですね水野さん最近。
今日ねえぐい ね、
ねさっきの早押しの時もね、うん、ちゃんと草薙倒し完璧なうんちくを出してくれたし ね、 ね、調子いいですね。
筑水キャニコムがリリースしてる草刈り機なんですけど、草刈りの名前ですね。後で調べたら、はいはい、実はあれもっと最新の方の名前ってちょっと違ったんですよ。
え待って、1代目がなんだっけ、草刈正雄みたいな、
1代目2代目って順になってるか分かんないですね、はいはい、ただ、あるタイミングで草刈り正雄、
草刈り機正雄
が出て、
はいはい、草刈り機正雄がまず出てね、
でその後に、草薙中黒直し倒しが
草薙倒しが
出たんですけれども、最近の方のやつちょっと調べたんです。
ほうまだあんの、はい、もうその2台超えないでしょ、
はい、こちらですね、ブッシュカッタージョージジュニア草薙ですはい、
盛り込みすぎだ。
ブッシュもジョージも草薙もジュニアも入れてますね、はい、ブッシュカッタージョージジュニア草薙、
あすごいな、はい、蓄水キャニオンやりますね。
売りとしてはですね、アンジュレーションで綺麗な仕上がりなどが売りだそうですね、はい、
あでも多分この人ずっとダジャレばっか考えてるんでしょうね、あらゆる人名見た時に。
いや
ブッシュ、ジョージブッシュ見た瞬間に、おブッシュやぶだーっつってやったーってなったでしょうね。
そういうことじゃないと思いますよきっとい
や絶対そうと思うけど、
いろいろ考えてそうしてるんだと思いますけどね
じゃあ武藤くん次の問題お願いします。
はい、NMC1710 さんからいただきました。
NMC1710
何かわからんの、
はい、
慶応大学湘南藤沢キャンパスは
SFC
藤沢市の行政機関と取り決めをしています。
うん、
一体どんな取り決めをしているでしょうか。
暴漠としてるな。
なんだろうね、うん、俺 OB ですけど
SFC じゃないでしょ。でもあなた
SFC じゃない、うんうん、そうだから慶応の SFC じゃないキャンパス、普通のキャンパスに通ってる人はみんな、うん、SFC のことをちょっとバカにしてるってあるあるがあって
怒られるぞSFC の人に、知らないぞ、
やべえやべえ本当
に今井先生に言いつけるから
そうだ今井先生SFC だ、やべえ
言いつけるぜ。
いや違うんですよ違うんですよ、はい、僕じゃないですよ、
はい、
一般的な慶応のサークル1年生が交わす会話、
うん、はいはい、
お前 SFC って言ったことある、ないよ、
うん、
いや俺この間初めて行ったんだけどさ、うん、牛の匂いした、したした、これ非常に一般的な会話、
めちゃくちゃバカにしてるやんいいじゃん牛の匂いしてもな、
牛の匂いがするキャンパス、別に僕は価値判断ないですからね、うん、そういう会話がよく交わされているっていうだけ。
牛おらんかったよね別にね、
うん、
牛の匂いもしんかったけど、あんまり
なんかあの辺に牛いるらしいよ。
あそうなんだ。
あでも確かに今井先生の講座に呼んでいただいた時さ、
あんましなかった、俺2回行ったけど、うん、しなかったですけど、
風評被害の可能性もありますが、ね、だから藤沢の行政機関取り決めてる約束は牛の匂いするよねって言わない、
違います
たまにありますよね、小学校とかそういう何々ちゃんになんとかっていうの禁止ねみたいな、
髪見てるか
なんだろうな。
エウレイカ、 SFC が輩出するその大学発ベンチャーとか企業みたいなのの支援を行政がしている。
ありそう。
違います。
あいっぱいね SFC から起業したみたいな人、
ね、
起業の香りしますよ ね、 ね SFC からね。
あれじゃない、郵便局宛てにめちゃくちゃ藤沢市湘南藤沢キャンパスとしか書いてない、住所の番地が書いてないやつが来るから、それは SFC に回す。
違います、
うん、
行政じゃないもんねそれね、ま
あ、行政じゃないか、確かに
郵便局だから
民営化しちゃってる。結構真面目な理由でこれ決めないといけないねっていう取り決めを
した。なんだろう、真面目な理由、
なんかあれかな、ウミガメ式で絞り込みます。
そうしますか。待って SFC 知識1個出していいですか、はい、OB として、
はい、
湘南藤沢キャンパスって多分首都圏の大学では非常に少ない車通学 OK なんですよ。
ああははは、駐車場ありましたね。
駐車場あって、あれ学生も使えるのよ。
へえ、無料で
学生も、あ多分ね、あ忘れちゃった、無料だと思う。
へえ、
許認可制なんだけど許可されてたら、うんうん、 駐車場使っていい、
はい、
って感じだったはずなので、だからあれじゃない、 SFC の学生が車でめっちゃ来ることによる人気講座の直前の渋滞、これが非常に藤沢市で問題になっているので、うん、人気講座の時は車で来ないでくださいね的な取り決めだ。エレカ
違います。
知ってる知識が必ずしも答えになるとは限らないってことは今後の人生でも役立つと思うので、おっしゃる通りよく覚えておきましょう。
車通学 OK って言った後にこれどうしようやべえ引けなくなったぞってなって慌てて答えを出しました。
それうちうちの取り決めですよ。
そうだね、全然関係ないな行政
あれ、行政ってのは藤沢市ですか、国ですか。
国ではないですね、市だと
藤沢市
とか、まあ県とかそういう感じですか。
うーん、
なんだろう、金銭的な取り決めですか。
違います。
法律的な取り決めですか。
違います。
なんだじゃあ、
大学特有の取り決めですか。
違いますね。
SFC 以外の大学だったら成立しないですか。
そうですね。
だ大学じゃない機関ともそのような取り決めをする可能性はありますか。
SFC 特有。
へ
え、マジで。
なんだ、私立であることは重要ですか。
関係ないですね。
福沢諭吉は関係ありますか。
関係ないですね。
SFC 知識結構必要ですか。
はい。
俺の SFC 知識もう出し切った。あ、あれだ、七夕祭がね毎年開かれてミス慶応が決定されますね。
どうでもええわどうでもええわ。
ミス慶応がねやられるので、意外とあの三田祭じゃないっていうね。
あ、そうなんだ。
慶応のメイン学園祭って三田祭なんですけど、あっちで決めるのはミスター慶応の方なんですよ。
あ、え、男女そこ別なの。
そう、ミスコン、ミス慶応は SFC の七夕祭でやるっていうの、あのこれで毎回みんなえってなる、裏切られがちっていうのがね、うんうんうん、あるんですけど、これをなんとか答えに結びつけるには
さっき教えましたあなたに大事なこと
を。あ、知ってる知識全部答えに結びつければいいと思うんじゃないですね。でも別にさ、他の大学が SFC と全く同じ立地にあってもそのことは起きるでしょ。
起きない。
だから例えば SFC、
立地が関係ないってことか。
東洋大学なんとか湘南キャンパスだったとしてもその問題は起こる。
起きない。
そんなことある。
SFC の校内で何かしらの特権が認められていますか。
違います。
全然答えが近づいていかないな。
SFC に総合政策学部っていう学部があるんですよ。ははは。だから政策みたいなものと関係ありますか。
関係ないですね。
シンクタンク
するのは人命ですね。人の命ですね。
あ、人の命。
人の命、
は
い。医療が関係ある。
医療は関係ない。
慶応って医学部あるけど、あれ
あるけど信濃町です。
あ、そうなんだ、
うん、その取り決めがないと人命が危険にさらされる
可能性がある。
ドクターヘリは関係ありますか。
関係ない。
ああ、確かに関係ありそうだけど。
ないって言
ったな。いや違う違う、だからドクターヘリは関係ないけど、その救急車とか何らかの搬送手段は関係ありますか。病人の搬送手段は関係ありますか。
違いますね。病人の搬送手段ではない。
めっちゃむずいなんです。
何らかの交通機関が関係ありますか。
交通機関ではないです。
交通、乗り物が関係ありますか。
乗り物も関係しますね。
バスですか。
バスではない。
それは陸路の乗り物だ。
陸路の乗り物です、
ね、電車ですか。
災害に関係がします。
へえ、
災害。あ、消防車ですか。
はい。
ほう、
言ったれ。
ほう、
言ったれ。
言ったれ。まだ詰まってないって。ここまだ急に行くとかじゃないって。そんなプレッシャーかけられたから俺行かなきゃいけないのかなってなったけど、まだ遠いよゴールまで。お前それは無理よ。もうちょいせめてスリーポイントシュートできるぐらいまで
は。そうか、消防車というよりか消防の取り決めがされている。
消防の取り決め。
その駐車場をその消防車の待機場所として使わせるとか、そういうことではない。
そういうことではない。
消防車はあんまり関係ないですか。
関係ないです、
ね。ああはあ、
消防が関係あるだけですね。
消防が関係あります。
不思議。
消防署と取り決めをしているんです。
へ
え、それは SFC そのキャンパス内で火事が起きた時の話だ。
はい。
ほう、
あ、分かった。だから燃えやすい何かしらの爆発する揮発物とかが SFC にあることは関係しますか。
関係ないです。
むむ、
しかも、ね、SFC 別にないんですよ。
そうか化学系の
危ないやつは僕がいた理系キャンパス、八神キャンパスにあるんで、化学系の研究棟だけ端っこに建てられてて、
うんうん、
いざという時爆発しても大丈夫な立地に置かれてた。
大丈夫ではないけどな。重要な資料が SFC に保存されていたりしますか。
関係ないです
ね。なんだろうね、火事で。
あれじゃない、大学ってさ、大学の自治とかでさ、はい、あんまり行政機関に立ち入られない権利とかがあるじゃないですか、
うんうんうん、
だからなんか SFC の特殊な立地のせいで消防車が入れなかったりすると困るから、入っていいみたいな取り決めだ。
違います。
それだったらね、 SFC じゃない大学でも成立し
ち
ゃい
ますもんね。まあ
ありそうだね。ちょっとこれむずいな。だいぶ。
なんだろう。
もう出ないかもしれないですね。
じゃあギブアップです。
答えは大講義室はシアターから、シグマ館 図書室はメディア船から、ミューカンと名を付けたため、消防署では火災通報時に建物の名前を言われてもわからないとお達しが来ました。
あ、なるほど。
火災通報時はその時用に取り決めた建物ごとの番号を言うことになっています。
なるほど。
あ、面白い面白い面白い。まず補足すると SSC の塔の名前がイオタとかイプシロンとかがカッパとか、なんかギリシャ文字の読み方でしたよね。
そうだわ、今井先生のさ、あの今井睦美先生の研究室に呼ばれた時もさ、
ここ来てって言われた
から奴隷ってなった記憶あるな。
そうだよね。
あ、やられたわ。
そうだわ、その知識あったわ。
やられた。
それは覚えてる。あとなんか図書館のことをメディアセンターってずっと
言
って
た。それはね、もう慶応の学生全員ですから。
図書館は図書館ですよ。
いやいや、メディアセンターです。
なんで？なんで？
全員言うから、マジで。メディア移行生。放課後メディア行って勉強しようぜって全員言うから。これ言ってないやつは知ろう。
英語でメディアセンターじゃなくてライ
ブラリーって単語で。知ってるよ知ってるよ、はい、
知ら
ないわけじゃないのよこれ。だからね、多分ね、ジャーゴンなのよ、
うんうん、
その身内をあぶり出すための、身内っていうか身内に侵入している部外者をあぶり出すための作戦。これ実際使われてて、ライフワークとして、うん、その三田祭っていう慶応の一番でかい文化祭に、うん、慶応生を装った別の大学の学生が来るんですよ、
うん、
でそいつがナンパとかをしてるんですよ、
うんうん、
だそういう時は大体ここ何の建物って聞くと、え、図書館でしょって言って、おい素人がお前慶応の学生じゃないなってあぶり出すっていうライフワークとしてこれ流通してましたね。
そういうことが差別に使われるんですよ。やめましょう、
ジャーゴンとかで初めてじゃダメなのかな。
やめましょう、そういうこと。よくないですよ。いいじゃないですか、別に。
まあ、これでね、ちゃんと慶応生からのナンパのみを受け入れた人は、これが活用できる、いいハイクだと思いますね。
補足として、SFC の真ん中付近にある4つの小さい建物は、左からカッパ、イプシロン、イオタ、オミクロンとなっており、慶、う、応、ん、となるようになっています。
へぇー、わー、やるやん。
なんか、ちょっと鼻につきますね。
これ、慶応あるあるもう一個言うと、はい、大学入試、数学二次試験受ける人は、うん、絶対順列の問題で K と E と I と O を並び替えさせられます。マジでこれ
しょうもね。食ったな。くだらん。
俺多分慶応受ける前過去問4年分ぐらいあったけど4年とも出てた。
へ
ー。 K が5つと E が3つと I が2つと O が7つありますみたいな。
だり
ここからランダムに4つ取った時慶応となる確率を求めなさいみたいな。
どうでもよ。じゃあ次の問題お願いしてもいいでしょうか。
たくま式ボイラーさんからいただきました。
たくま式ボイラーさん、
あれだ、たくま式ボイラーっていうボイラーがあるんだよね、多分。たくまさんが作ったボイラー。
ははは
でそれがたくま式ボイラーで、たくましいボイラーみたいに聞こえるから、ちょっと面白い響きとして有名な言葉じゃない。
へ
え。
前回ですね、エウレカクイズの5色の問題があったと思うんですが、
はい、あ、パンチカードのやつ。
そうですね、乱数表のやつですね。
5色が気にならなかったってやつですよね。
はい、それに関連した問題で、また5色の問題送られてきてます。
あ、そうかそうか、
はい、
たくま式ボイラーさん前も送ってきてくれてたのか。
そうですね。
あ、じゃあ自分が送ったものに自分でプルスルトラした。
そうですね。
マッチポンプみたいなことしますね。
でもすごいね、問題の精度高いっすね。
そうだね、
面白もん送ってくれる確かな目のあるリスナーさんってことです ね。
たくま式ボイラーってそういうことなんじゃないか。俺はマッチポンプをするぞぐらいの気持ちで火起こすものつながりで送ってきたんじゃない。
別にこれマッチポンプではないだろ、別に。
マッチポンプではないか。
問題起こしてないだろ、何も。
得意なものをどんどん送ってきてくれてる
だけかな。嬉しいですね。
男は誤植だらけの原稿を提出した。おかげでその記事は無事に刊行された。一体なぜだろうか。
俺らのことバカにしてる？
ん、あれ、これもしかして言語沼。言語沼の話。
ボイラー俺らのことバカにしてない。
してないだろ。
してないか。
してない。そういう風に聞こえる問題を作ってくれた。誤植
まみれの原稿を出してないですもんね。
そうそうそうそう、うん、だからそういう風に我々が反応するのを見込んで送ってきてくれたっていう、ちょっとおしゃれなクイズ作家みたいなところですね。でもさ、パッと思いつくのは炎上等先生の文字化とかさ、
はいはい、
全然文字とルビが対応してなくて、だんだんルビが自意識を持ってはしゃぎ始めるみたいな、
うん、
テクニカルな本がありますから、
うんうん、
そういう感じじゃない。文字が勝手に意思を持ち始めたみたいな小説の技法だったエウレカ。
違います。
誤植って言わないか。まあ、
誤植って言わないね。そうだね。
その人は必要だと思ってしましたか、それとも不慮の事故ですか。
あ、意図して誤植を入れています。
だから意図してるんだけど誤植と呼ぶ何かってことですよ ね。
江戸川乱歩だっけ、誰かがさ本の中に暗号を仕込んでさ、
うんうん、
それを解くとどうやら誘拐犯に誘拐されている江戸川乱歩がこの原稿を書いてるらしいという事実が浮き彫りになってきて、その指定された場所に行くと、おめでとう、あなたが本当にこのミステリーを解いた一人目だみたいなことを言ったっていう逸話ありますけど、それだった、それの中の暗号に必要な誤植だった。
違います。誤植はシンプル誤植ですね。
あれやらないの。はい、エウレカ。誤植がすでにある書籍を引用するために、原文ままで誤植のままで引用しなきゃいけなかったので、そうした。
違います。
あるよね、ママって書くやつね、
うんうん、
あとごめん今俺がすごい喋ったさ江戸川乱歩のやつ、は
い、
そんな逸話なかったらどうしようって不安に今駆られ始めた。
俺は聞いたことないですからね。
もしかしてない、
僕は聞いたことないって先にベストしておきます。
そんな逸話、
は
い、もしかしてない。あれなんかそういう話俺どっかで聞いたことあるんだよな。
ないと思うんだけどな。そんな手にこんなこと、江戸川乱歩ってそんなことするタイプか。
じゃあ江戸川乱歩じゃないかも。でもなんかのミステリーでそれあったはずなんだよな。
江戸川乱歩って断言してましたよね。
じゃあかなんかって言った、今パッとググった限りですね、はい、そのような事例は特に見当たらないのでもしかしたらない話を喋っていたかもしれません。
ありがとうございます。信用失います。
あのコメントでの補足を、
はい、そう、うん、そうだそうだ、この事例多分ねどっかにあったはずなんで、これでこれじゃないですかっていうのある方はぜひコメントいただける。少なくとも江戸川乱歩ではなさそうな雰囲気でした。
はい、時代考えようか。
確かに、
1950年より前ですか。
はい、
あ前なんだ、だいぶ昔のね。
日本ですか。
いえ、
英語圏と考えていいですか。
ヨーロッパですね。
ヨーロッパか。うん、
1900年より前ですか。
はい、
あれあれじゃね、分かったぞ。
何、
会員聖書の話してないこれ。
ああ、何時会員するなかれっていう実会を誤植して、う
ん、ノットが消えちゃったやつありました
ね。何時会員制をにして出しちゃったっていうとんでもない話ありますけど、
ヨーロッパ古い誤植で引っかかったのは会員聖書だった。
いや
ただ
みそさん、それで出して無事に出版されましたじゃないんですよ。全然ダメよ会員聖書は。
そうか。
19世紀って見ましたっけ、あれ
18世紀、
18世紀か。
小説ですか。
小説ではない。
エッセイですか。
いや違いますね。
学術書ですか。
雑誌、
雑誌、
雑誌
ですね。雑誌記者の話ですね。
あ、はいはい、だからあれだ、普通に綴ると怒られる言葉を何か綴るためにわざとそう読める字で書いた、なんかあるじゃんそういうやつ、
うんうん、ち丸んこみたいな、うん、最低のあれだお前マジかよこいつ。
あの水野さん、それを言うならち丸こであって、今水野さんち丸んこって言っちゃったから、
ち丸こだとさあのちゃんとしてるけど誤植ってしようと思ったらさ、ち丸んこだともう全然ちんこに読めるじゃん。
はいはい、
ちんこ出ちゃったもん。
調子悪いな。ひどいな。はいはい、なるほどね、
みたいな、
いう、はいはい、ちょっとぼかそうと思って失敗したみたいな、ね、
テクイ誤植みたいなあるよね。
まあまあ、その例は最低だからそれじゃないやつ出したいんですけど、
みたいなな
んかね、ギャル文字みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい、ひらがなのたって書こうと思った時に漢字の十に漢字の二って書くみたいな
やつですね。あ、そうそうそう、そういうやつ、はい、だからそういう感じで、たって書かずにたを表現してちゃんと言っちゃいけない言葉を書いた、エウレイカ。
違います。
そういう系統じゃないのか。確
か。
まあ、誤植って言わないもんな、それも。
そうなんだよね。誤植だもんね。
やっぱあれじゃない、雑誌だから、今年のひどかった誤植特集みたいな特集ページで、誤植をいっぱい書いて出版した。
はいはい、違います、
うん。ありますね。本の雑誌。
はいはい。
で、泣いて笑って誤植ザワールドみたいな、
はあはあ、
過去にやった、恥ずかしくてどうしようもないっていう誤植を、
うん、
出版社の人が喋ってるっていう関東企画を組んでたことがあって、
はいはいはい、あ、面白いね。
ここで、はい、毎回恒例、
お、いいね、
クイズないクイズ、
いいね、うふ
ー、問題、この先ほど申し上げた笑って許して誤植ザワールドという特集の中で、うん、平凡社の社員が明かした誤植とはどんな誤植だったでしょうか、
うん、
非常に広いんですけれども、
恥ずかしい誤植でしょ。
そしてこれも雑誌の中でした誤植ですね。それが問題がなく出版されたわけではなくて、うん、これで平凡社の社員の人はめちゃくちゃ恥ずかしい思いをしたというか、やっちまったっていう。
やっぱあれじゃないですか、段階の世代を断根の世代と書いてしまったじゃないですか、
は
い、
魂って方ね。
そうそうそう、
断根って言われてちょっとね、さっきのチーマルンコが浮かんじゃいますけれども。
そうですね、
あ、違いますね、確かにね、そのね、そういうミスはありそうですね。
ちなみにこのミスはあやパンがやったやつですね。
誰、あやパン、
え、あのアナウンサー加藤あや
あ、そうなんだ。
あやパンが、あの、段階の世代って原稿で読まなきゃいけないところ間違えて断根の世代って言って、ネットがざわついたっていう事件がありました。
面白いですね。お茶の間に笑顔を届けましたよね。
そうそうそう。それではないですね。
まあこれ引っ張ってもしょうがないので、うん、これ正解言っちゃいますと、
はいはい、
雑誌 QA の中にですね、
うん、
記事内に誤りがあったと。
うん、
なので次の号で訂正を出そうとしたんですけど、はいはい、アワビと訂正って書いてしまったっていう。
アワビと訂正、
アワビと訂正
すごいね、
書きたかったのにそこで誤植をかましちゃって、
すごいね、
あのアワビと訂正っていう風に
めっちゃひどいな、
訂正を出しちゃった。
だから誤植のおわびと訂正をしたいところでまた別の誤植が生まれた、はい、ということですね。
そうですね。
あ、すげえ。
ということで、クイズないクイズで僕1ポイントと、
うん、ね、そのシステムないからそれはカウントしないですよ。
しないな、これ
やっぱね、草薙倒しだけが例外ですあれだけが唯一ポイント、
伝説の伝説になってますね。
唯一クイズ外でポイント参入されたことでおなじみの
物種買った 自分に草薙
そいつはダメです。そいつ入んないです。
あ、そうか。
ちょっと長くて綺麗がな、いまいちなんだよな。
草薙倒しがやっぱね、中黒もテクいからね、あれね。
最高最高。はい、
でちょっと五色の方考えましょうか。
何にも進まねえな話が。毎回脱線するね。
絞り込みますか、もうちょっと。それって五色がなかったら成立してなかった記事ですか。
記事は五色がなくても成立はします。
そうなん、これ記事の中の話で合ってるんでしたっけ。記事自体に五色があったという認識でいいんでしたっけ。
はい、五色だらけの原稿を出した。
だらけなんだ。
だからそれは書いてきた段階でもう間違ってるってことですよね。
そうですね。
社食さんは関係ありますか。
社食さんは関係してこないかな。
いや、なんか例えばその社食さんがさ、うん、もう本来であれば校閲機能も兼ねてはずだけどチェックをしないっていうのが状態化してたので、うん、もう五色丸見れで出しちゃって、
はいはいはい、
その人たちがちゃんと仕事するかチェックしたみたいなやつあるじゃない
ですか。はいはいはい、あるね、そういうパターンね。
そういうのじゃないってことだよね。
そうですね。
なんか似た実験あれありましたよね、うん、アプリの契約書の利用規約の中にこの利用規約に同意した場合は1週間1日8時間以上のボランティア労働を承諾したものとするみたいな紛れ込ませといて、はいはい、みんなどれぐらい気づくかなってやったけどほぼ全てのユーザーが読まずにチェックしたみたいな。
この経済学かなんかの本に出てくる話ですよね。ありましたよね。はい、あ、ちょっと待って、
お、急にボタン押した、はい、そんなに急がなくても大丈夫よ、取り合いしてない、はい、0.1 秒競ってないよ今。
現象の名前忘れたんですけど、あの頭文字と最後の文字だけ合っていれば文章全体が読めるっていう効果があると
。はいはい、はい、あのツイッターでよく回ってくるやつですよね。
そうですね。実際にはあれがハーバード大学でやった実験ですみたいに書いてあるけどハーバードではないんですが、
このブションはみたいなやつよね。
そうそうそうそうそう、
タイポグリセミア、
あ、タイポグリセミア、そうそうそう、タイポグリセミア、タイポグリセミアの研究を紹介する記事だったので、そのタイポグリセミアをした状態の原稿を
選びます
出した。
違います。
諦めろって一投目で否定されてんだから。でも待って、記事の内容はそのタイポグリセミアとか誤食に関するものでしたか。
いいえ、
あ、違うんだ。
普通にだから全然関係ない、美味しい焼き芋はどれだグランプリみたいな関係ないトピックだったと考えていいですか。
あ、そうですね。
ヨーロッパであることは重要ですか。
まあそうですね、特定の話なので。
え、なんかその誤食まみれっていうのは特定の単語が間違っているっていう認識でいいですか。
いいえ、
全体としていろんな単語が間違ってる。
そうですね、こいつ仕事できねえなってぐらい誤植があったみたいな。
はあ、不思議。でも別にその誤植に暗号を仕込むみたいな法則性はない。
ないです。
誤植に何かを達成しようという目的はありますか。
はい、
あるんだって。
誰かを試していましたか。
試しているわけではないですね。
なんか惜しいっぽいぞ。でも
それは誰かに誤植を気づかせるのが目的でしたか。
まあはいですかね。
誤植自体を伝えるっていうことですか。
伝えるわけではないですかね。
気づかせる。
誤植を入れることである目的を達成したかったですかね。
文字数を稼ぐではない。
違います。
誤植に一貫性はありますか。
はないです。
なんだろうね、
そんな状況あるか、ね、それは、え、読者に向けた誤植だ。
いいえ。
社内の誰かに向けた誤植だ。
いいえ。
行政とか国。
あ、そうですね、ある機関に対して。
検閲機関に向けた誤植だ。
そうです。
おお、いいんじゃない。
じゃあ、ピンポン。
横取りしようとして。でもさっきそのパターン否定されたよな。誤植でその検閲に引っかかりそうなもの、これ使ってたら怒られそうなものを回避するための誤植だはさっき違ったよね。
は違いますね。
でも検閲機関がちゃんと仕事してるかどうかチェックしたかった。
いいえ、
まあ、今でも答えになってんじゃないのかなって思うんで、ちょっとまとめますと、検閲機関に本来であれば引っかかってしまうような内容を誤植をすることによって検閲機関の目をかいくぐって出版したかったってことじゃないですか。
正解です。
おー、
2ポイント。
ずるくない？なんか大体俺じゃなかった今のじゃ。検閲機関出したの俺や
で。今ゴール前まで出したんだけど、俺ゴールに突っ込んだからそれで。
ずるい、あれだ、サッカーファンが後で掲示板にめちゃくちゃ書くやつ。あいつのゴールじゃなかったけどな、みたいな。あいつボール触んなくても入ってたけどな、みたいなね。
入れました、僕が。
くそ。
ちょっと解説を聞きましょうか。
はい。
はい、舞台は18世紀のハプスブルグ帝国。当時のヨーロッパでは出版物の事前検閲が義務付けられていました。
うん、
雑誌記者のヨハネス・シックは警察長官のゼドルニツキーに、提出する原稿をあえて誤字だらけにしましたと、
うん、
ゼドルニツキーはその誤字の訂正に気を取られてしまって内容の確認がおろそかになってしまい、
あ、なるほど、
結果記事は無事世に出ることになった。
面白い。
なるほどね。
ちなみに種本は、菊池義雄検閲帝国ハプスブルグという本でした。
いい本読んでるね。
でもなんか面白そう。
たくましきボイラーさん、
たくましきボイラーさん、
センスありますね。
やりますね、
はい、確かにあるよね、その目の前のここ直さなきゃったっていうところばっかり見てるせいで 対極感を見失うっていうやつあります、
ね、ギル言語学ラジオでよくあって、うん、カットの場所微妙におかしくて変なブレスが入っちゃってる時にテロップに誤字があると、
はい、
誤字の方ばっか気になるから、うん、誤字直してくださいって言ってその変なブレスを見逃して、
はい、
公開されたやつ変な呼吸音残ってる時がたまにありますね。
人間の認知バイアスですよね。
あれ ね、やっぱ2個は無理なんだな同時に見るの、
う
ん
う
ん、
木を見て森を見ずってやつですよね。
そうですね、
はい、
これいい学びですね。五色まみれにしておけば、うん、結構まずいこと言ってても大丈夫っていう、うんうんうん、いいんじゃないこれ。なんか人に
いいんじゃない、
人にバレたくない悪口とか言ってる時にさ、
まだ五色を重ねようとしてるんですかあなたは。
だからあのラジオでもさ、はいはい、カミカミでさ、うん、こいつ噛んでるなーってことばっか気になってたらメッセージの内容が多分返ってこないと思うんですよ、
はいはい、
だからあのミルノさんとかって本当にもうあの飯食いに行くとね、あのご飯おかわりとかしてね、すごいこうね血糖値むらい上げてバカみたいですよね。
バカみたいが隠れてないんですよ。
あとね噛んでもないもごもご喋ってない。できないわ。下
手やわ。下手やわ。
いや思ったより難しい。狙って噛むの。
よね、
あ、でそういうことそういうこと。うん、じゃあ次の問題お願いしていいですか。
はい。歩くウォーカーさんからいただきました。
重言がすごいな。
ミリタリーに関する問題です。
あ、はい、弱い。
以前うんちく英霊確実でも取り上げられたアメリカの攻撃機ナイトホークは世界初の実用的なステルス機として有名です。
あったあった。
このナイトホークの初飛行は1981年なのですが、そこから遡ること40年、第二次世界大戦中に開発されたイギリスの傑作爆撃機モスキートはある特徴ゆえにすでにステルス性を有していました。その特徴とは何でしょう。
ちょっとナイトホークのおさらいしていい、
うん、
なんか写真に写り込んでてガッツポーズしたみたいな感じなんですけど、
曖昧だな。
どんな、
ね、ひどいな記憶。いやあれでしょ、あの開発スタッフが写真撮影するぞって言って機体の前で写真撮ろうと思ったんだけどステルス性能強かったから写真に写らなかったみたいなやつよね。
映らなかったのではなくてオートフォーカス機能がうまく、
はいはい、あそかそか、カメラがフォーカス合わせられなかった、
そうだ、
はいはい、そんなそんな、
はいはいはい、
そんなそんなだった
っていうのがまず前提としてあって、うん、でその遡ること40年前の1941年に
もうすでにステルス性能を達成していたモスキートっていう別の爆撃機があったっていうことですね。
そうですね。
で、こいつのステルス機能っていうのもさっき言ったようにオートフォーカスができないっていう機能だったってこと。
いや、ステルス性というのは、まあ、いわゆるレーダーに映らないみたいな、
うん、
ははははもっと広く広範にステルス機能を有していたってことですね。何を聞かれているんでしたっけ。
40年前に作られた爆撃機のモスキートにもステルス性能があったんですね、うん、
はい。
でそれはある特徴ゆえにステルス性能を有していたんですが、どんな特徴だったか。
むず
ん、だからステルス機を作ろうと思って作ったんじゃないってことですか。
そういうことですね。
はあ、そんな状況あるんだ。
そんなことあるんやね。
へえ。
レーダーって何で探知してるんですか。
やべ自信ない。やべ、電磁波じゃない。
電磁波
自信なし。
なんかそれ特定しないと結構ね、ある
そんな感じするよ、ね、
分からないよね。
まあでもなんか当てて跳ね返ってきてみたいな、
うん、あ、じゃあ動物とかでもそうです。音波みたいな。
ソナーとかだと音波だよね。
そうだよね。ソナーは英語でソナーだから音波ですね、
うん、あ、そうか、そうやって覚えてるんだ。
え、シーンコンソナントのソンと一緒ですから
語源から覚えてるですね。
音です
ね、はい、レーダーはだから電磁波じゃねえのかな。あ、でもそうです、合ってました。電波、マイクロ波を発射するみたいなのが。
電波だとわからん。音ならわかるが電波はわからん。え、電波をさ感知するっていうのはさ、電波が当てて跳ね返ってきた、
うん、あ、そうそう、跳ね返ってくるかなっていう
システムは一緒なん
です
ね。
あ、そうそうそうそう。てかだから電波って光だから。
日夜
電磁波じゃないですか。光嫌な笑顔をね出しますね。いや可視光ってさ、特定の長さの電磁波だから、波長が特定の範囲に入っている電磁波だから。あ、もうやめよう、この話。大丈夫大丈夫大丈夫。何か投げて跳ね返ってきたものですよ。オッケーオッケー。
打ったものに対して跳ね返ってこないような構造にたまたまなっていた
とか、たまたまそういうことですよね。
そういうのを聞くとやっぱりあの植物とか思い出しちゃいますけどね。あのキューバ原産のツル性植物のね、うん、マルクグラビアエヴェニアっていう植物があるんですけど、この葉っぱが面白くて、
うん、
パラボラアンテナみたいな、
はいはいはい、
ああいう形になっていると、
はいはいはい、
でその目的はそのコウモリに花粉を運んでもらうためらしくて、うん、要はエコロケーションを使うから、うん、パラボラみたいな形にすると音波が反響しやすくって、
そっか、
その結果的にコウモリを引きつけやすいんだと。
はー、
うん、 みたいな話があって、だからその形が音をうまく返すような形状になっているのっていうのは合理性があるんだっていうことを、
そうだね、
そのこの植物は示してると思うんですけど、
だからコウモリもそれでめっちゃ跳ね返ってくるから、あそこになんかある、うまそうな花の実があるぞみたいな認識しやすくなるってことだね。
そうですね。なんか電波もだから同様にその打ったら跳ね返ってくるわけですよね、
うん、
だから形状がちょっと変になっているとその通りに返ってこない性質になってるってことですよね、
うん、あ可能性あるね。
そういうことですよ ね、 可能性あるね。今の話は逆ですよね。パラポラじゃ、ね、みたいな形じゃなくして
跳ね返りやすくしてないやつ、
別の目的でそうしていて跳ね返ってこなくなるみたいなアプローチで合ってます？
合ってないです。
よいしょ、
なんだったんや今の話。無駄な時間でしたね。
なんとかエレニアの話返せや。
え、じゃあその爆撃機モスキートの形状は関係ないですか？
はい、形状に特徴はない。
形状に特徴はないの？
じゃあ分かりましたよ。ペンキ、ペンキが当時特殊なペンキを塗ってたから全然いろんなものが跳ね返ってこなかったエレーか。
違います、ペンキではないです、
ね、塗料は関係ない。
塗料は関係ないです。
なんだろうね。
形状も塗料も関係ない、
当時のレーダーの性能が低いことは関係ありますか？
まあおそらくあるでしょう、
ね。わかりました。モスキートって名前の通りかなり小さい爆撃機だったため、
うん、
そもそもレーダーの検出できるサイズになってなかった。エレーカ。
違います。
あれ？あ、モスキートっていう名前の通りやかましい羽音みたいなのがいっぱい出るタイプだったから、もうそれが邪魔してレーダーが感知できなかった。エレーカ。
違います。
あと電磁波と音今ごちゃごちゃにしてたから最悪です。
移動速度は関係ありますか？モスキートの。
関係ないですね。
早すぎて検出できないみたいなね、パターンもありますよね、うんうんうん、サイズも関係ないですか？
関係ないですね。
なんだろうね、形状、サイズ、塗料、移動速度関係ないってことですね。
関係ない。あ、飛んでる高さは関係ありますか？
関係ないです。
うーん、
そのある特徴はモスキートを軽量化させるための特徴ですか？
違います。
で、別の目的があってその特殊な加工が施されている、
まあ、目的があって、特殊な特徴があったんですね。
ある特徴があった、うんうん、でそれはだからレーダーに映らなくなるが目的じゃないってことよね。
そうです。
その特徴は何かしらの機能を高めますか？
いいえ。
美学的なものですか？
いいえ。
機能を高めずに
機能でもなく美学でもない。
でもなくてなると何？
そんなものある？
そんなものはありますか？
はい。
ここ肝ですか？
肝ですね。
ここ肝なんだ。
なんだろう、
機能的な面でもなく美的な面でもないってなったら、
俺もずっとさ、カツラでもない、植毛でもないっていうのが頭に流れてしまって邪魔してくる。え、リーブ21でしょ。ずっと
邪魔してこないでください。
機能でもない美学でもない。そんなものあるか。あ、コスト安にするためのものだ。
はい。
おーい、よっしゃー、
さすが経営者。あと横取りするだけだ。
やばいやばい、同じパターンだ。
コストが関係してきますね。
はい。
材料ですか？
はい。
材料だ。
じゃあ、やっぱ節約のために本来使わない変な材料を使って作ったせいで、レーダーに映らなくなったエレーカ。
はい。
よし。
正解です。
よっしゃーよし。
なんか猫ばばされたな。
取り返したぞ。いやいや、俺が出したから。コスト安、俺が出したから。
解説読ませていただきます。
はい。
はい。ズバリ、木で作られていたから。
面白い。
飛ぶんだね、
面白いね。
マジか。
面白い。でも確かに木で作ってたわ。昔のさ、第二次世界大戦時の戦闘機。
戦闘機をだよ。
制作。
爆撃機ですね。
爆撃機か。うん。
戦闘機作ろうみたいな人たち、木で作る描写あったよ、確か。
あ、そうなの。うん、ちょっと想像の外だわそれは。
そうだね、
まあ、このモスキートは、戦時中における金属不足を補うために機体のほぼ全てが木材で構成されている、うんうん、
すげー、
稼働していない家具工場で製造されました。それゆえに原始的なレーダーでは、探知が困難だったと言われ
ています。めっちゃ嫌じゃない、家具工場で作られた戦闘機の
人、確かにね、
爆撃機か。
当時の時代遅れな手法、その副次的な効果によって当時最新鋭のレーダー技術へ対抗し得たという点で非常に興味深いです。ちなみに種本は、白石光第二次世界大戦世界の爆撃機から
だそうです。確かにね、アナログが一周回ってデジタルに勝つっていうね。
面白い。たまにさ、YouTube とかでさ、もう素人すぎて逆に面白いみたいなやつあるじゃん、うん、
はいはい、
何もうまくいかないみたいな。
ははは。
おじさんが料理しようとして何にもうまくいってないぐっちゃぐちゃのまな板を映してる YouTube チャンネルとか、ひどすぎるって言って伸びるときあるじゃないですか。
はいはい。
あれに似てるかもしれないね。
チーズフォンデュ失敗してチーズ部屋中に飛び散らかすみたいなやつ
あったかも。
ありましたね。
あったかも。
へえ。
そういうことで、だから技術力低すぎて逆にいいものになったみたいな。
俺それが飛んでちゃんとその爆撃ができるっていう事実もすごい。
そうだね。すごいね。
ということで、全3問 ?3 問かな今回は。
4問あれ ?3 問
?4問ですね。
4問か。
はい。
何も覚えてない。問題数も覚えてないな。
1問目が、
5色。
違う、
5色のやつあったね。
俺当てたやつはセミだ。
あ、セミのやつあったわ。
そうですね、サピア界 から素数
字の話題があったんだ。セミがあって、で、これ僕取ったでしょ。
うん。
で、
そうだね、
2問目が5色ですか。
だっけ、もう一問なかった間に、うん、
あの SFC の、
あ、 SFC だった。何にも思ってて、
でこれ2人とも正解できずね。
はいはい、そうですね。
3問目が、さっき言った5色で、5色のやつ、これ堀本さんが取った。
うん、
あ、違う、俺取ったわ。
そうだっけ。何にも覚えてない。
僕が取りました。最終的に奪い取りました。
そう
でしたっけ。
猫ぼぼした。猫ぼぼしたって言ったね、今。認めたね、あんた。さっきは認めてなかったけど。猫ぼぼしたって言ったね。
木造の爆撃機ということで、ね、1点取ったということで、2ポイント、1ポイントということですね。
まあでもね、猫ぼぼだったからね、実質引き分けみたいなところありますね。
まあそう捉えたければそう捉えてください。マティのサイズと言ってください。
腹立つな。
ということで、全問4問やってまいりました。
はい。引き続きね、うんちく英霊化クイズ投稿フォームはいつでも空いておりますので、うんうん、皆さんどしどし送っていただければと思います。
今回みたいにね、なんかこうゆる言語学ラジオ普通に聞いて、うん、これに関してだったらこんなのもあるぞってものがあれば、ね、またこんな感じで武藤くんがうまく料理して出してくれると思うので、こういうような形で着想を得たものとかもぜひ送っていただければと思います。
そうですね、あのお便りフォームに間違えてうんちく英霊化クイズへの投稿ですって言って送ってくる人めちゃくちゃいるんですけど、
多いんで見ちゃうんですよあれ。だから出せない
って
なっちゃうんで、
そう、あれはね、僕らが見ちゃうので、うん、あのうんちく英霊化クイズは特化した投稿フォームがございますので、お便りフォームでなくそちらに送るようにお願いできればと思います、はい、で今回も引き続き面白かった方はチャンネル登録、高評価、感想のコメントなどもいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします、
はい、
以上、今回もお願いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は
なぜ今って言ったんですか。あのじゃダメなんですか。
いや全然わかんないですけど、
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるので、ぜひ皆さん見てみてくださいね。